鳴門市市議会だより、ナンバー125、発行鳴門市議会、編集議会広報委員会発刊、2023年令和5年12月1日。内容を一部抜粋しております。令和5年第3回定例会の議決結果、議案第43号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第3号、議案第44号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第4号、議案第45号、令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号、議案第46号、令和5年度鳴門市下水道事業会計補正予算第1号、議案第47号、鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、議案第48号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第49号、鳴門市印鑑条例及び鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、議案第50号、鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第51号、財産の取得について、議案第52号、訴えの提起について、議案第53号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第5号は、いずれも原案の通り可決されました。報告第9号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について、報告第10号、令和4年度決算に基づく鳴門市健全化判断比率について、報告第11号、令和4年度決算に基づく鳴門市資金不足比率について、報告第12号、継続費決算報告書について、鳴門市一般会計はいずれも報告されました。諮問第2号、人権擁護委員の推薦については、大麻町の米里義行氏、里浦町の坂東淳子氏、鳴門町の恵美淳子氏を推薦することに同意しました。請願の処理、請願第6号、物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める意見書を国へ送付することを求める請願書は、第3回定例会閉会後も引き続き審査することになりました。委員会審査、総務文教委員会、議案第48号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、消防法施行規則等の改正に伴い、蓄電池設備にかかる基準の見直しを行うなど、主要の改正を行うもの。質疑、現在4800アンペアアワー、セル以上の電力量を有しているため、消防署へ届け出をしている蓄電池設備は何箇所か。答弁、127箇所ある。質疑、改正により届け出が必要となる方への通知はどのように行うのか。答弁、すでに設置されている設備については、現行の規定が適用されることから、新たに届け出をする必要はない。質疑、厨房設備の固体燃料を用いた機器の威嚇距離が、改正案では新たに定められることになるが、これまでに固体燃料を用いた機器を設置している方と、改正条例の施行後に設置する方とでは不公平はないのか。答弁、これまでに設置している方が改正条例の施行後、新たに設置をする場合には、改正後の利確距離で設置することになる。生活福祉委員会、議案第49号、 鳴門市印鑑条例及び鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、マイナンバーカードに記録されている電子証明書をスマートフォンに搭載することが可能となったことから、所要の改正を行うもの。質疑、スマートフォンを使ったコンビニのマルチコピー機での証明書などの発行はいつから開始されるのか。答弁、国から令和5年度中に開始すると聞いている。質疑、どれくらいの方がスマートフォンを使った証明書などの交付を受けると想定しているのか。答弁、現時点では、Android 9.0 以降の端末のみが対応していることから、利用者数は限定的になると考えている。意見、マイナンバーカードの有無によって手数料に差を設けることは公平性に欠けるため、公平性が担保できる取り組みを国や県に要望するべきである。産業建設委員会、議案第52号訴えの提起について、私有地に係る土地明け渡し等請求事件に関し訴えを提起することについて、議会の議決を求めるもの。質疑、本県土地は狭い土地だが、どうしてこの部分だけ私有地なのか。答弁、土地区画整理事業の中で私有地や民地を区画整理した結果、残地として本県土地が生じた。質疑、相手方が本県土地の現状回復に応じた場合、土地の活用予定はあるのか。答弁、使用予定は現在のところはないが、適正に管理したい。質疑、本県土地が相手方から市へ返還される場合、相手方の建物を壊すなどの影響はないのか。答弁、本県土地には相手方の給油機が置かれているが、建物自体への影響はないと思われる。要望、本県以外の私有地の管理についても状況を把握し、維持管理対策を考えてほしい。予算決算委員会、議案第44号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第4号、物価高騰による影響額を価格に転嫁できない事業者をはじめとする各種事業者への支援事業や、新型コロナウイルスワクチンの秋接種に向けた事業、地域防災リーダー養成事業、サイクルツーリズム推進事業など、本市の将来を見据えた施策に必要となる予算を編成。質疑、地域防災リーダー養成事業の内容は、答弁、以前から徳島県と徳島大学の協賛で、防災士の養成講座が実施されているが、定員数の関係で希望通りに市民が受講できないことがあるため、身近な場所で防災に関する知識を身につける機会を提供できるよう、市独自に実施するもの、2日間の集合研修を受講し、受講終了後に防災士の試験を受けてもらう。定員は70名、対象者は市民及び市職員。質疑、防災士資格取得者をどのように活かしていくのか。答弁、家具の固定や非常用物資の備蓄などを知人や地域の方々に広めてもらうとともに、地域や職場の避難訓練でリーダー役を担っていただくなど、地域防災力の向上に貢献してもらいたい。会派渦潮、畠山俊作。物価高騰対策の方針、問い。今回予算計上された物価高騰対策について、どのような方針で事業を検討したのか。答え、限られた財源の中でより多くの効果を生み出すことを念頭に、国・県の支援策や 本市のこれまでの各対策を踏まえるとともに、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金の交付対象事業として国から示された推奨事業メニューを考慮して事業の検討を重ねた。その結果、さらなる子育て世帯への支援や電力ガスなどのエネルギー価格高騰の影響を直接受けている事業者などへの支援を中心に物価高騰対策を行うこととした。スポーツセンターと屋内プールの施設規模。問い、市長が公約として掲げたスポーツセンターと屋内プールについて、現在どのように考えているのか。答え、市の財政状況や公共施設全体の最適化などの観点を踏まえ、市民が安全に安心してスポーツに取り組むことができ、地域の活性化にもつながるスポーツセンターと屋内温水プールの整備に向けた検討を進めている。スポーツセンターのアリーナは、鳴門市市民会館の規模を基本とし、屋内温水プールは老朽化している市内小中学校のプールを集約することを前提として、中学校の大会が開催できる施設規模を基本として考えている。地域公共交通の重要課題。問い、地域の公共交通を考えるにあたり、何を重要課題として捉えているのか。答え、公共交通空白地域の解消を図り、多様なニーズに対応した持続可能な公共交通体系の構築を行うことが特に重要であると認識している。会派創新クラブ野田清幸。スポーツ施設の整備。問い、スポーツ施設については所信表明の中で市の財政状況や公共施設全体の最適化などの観点を踏まえ、地域経済の活性化につながる施設を検討し、施設整備の準備を進めていくとのことであるが、どのような施設を考えているのか、それを具体的に示せるのはいつになるのか。答え、アリーナについては長年市民の皆様に愛され、利用されてきた鳴門市民会館と同規模の施設を基本とし、屋内温水プールについては、老朽化している市内小学校のプール17箇所を集約することを前提として、中学校の大会ができる施設規模を基本として考えている。時期については、令和6年度中に基本構想を示せるよう検討を進める。教員不足の解消。問い、教育現場では教員不足により様々な問題が起きているとのことだが、鳴門市の学校現場の状況、取り組みや対応は。答え、教員不足に関しては、教員が産育休や病休などになった時の補充教員不足が大きな課題、カバーする他の教員の負担が増えるなど、学校運営時を支障をきたしている。取り組みや対応については、県への要望、鳴門教育大学への協力要請などを行っている。国も新年度予算において、学校現場を支援する動きがあることから、その動向も注視しながら、学校現場の様々な課題解決に向け取り組んでいく。会は、鳴門地方創生会、江戸隆氏。公園の維持管理と利活用。問い、鳴門市の管理する公園の中でも、鳴門内の海総合公園、渦潮ふれあい公園、鳴門総合運動公園は、市内外の方々に利用され、整備も行き届いた自慢の公園である。しかし、鳴門市には、他にも小さな公園が多くあり、その現状は雑草が生い茂り、木の枝は伸び、とても公園として利用できる状況ではない。私の住んでいる地域の自治会でも、年に何回か、 除草作業を行っているが、生えるスピードが速く、遊ぶためではなく、草を刈るための公園になっているように思う。利用者が少なく雑草の管理が大変だからと、廃止することは難しく、現在のまま放置すると、利用者は少なく、近隣住民の苦情などにより、毎年管理費や管理作業に追われてしまう。この現状や今後の公園の維持管理、利活用についてどのように考えているのか。答え、鳴門市が管理する都市公園は48カ所あり、そのうち11カ所は市が直接管理し、残りの公園は各地区自治振興会などに管理を委託している。様々な形態で私有地以外に設置された公園は、周辺住民やボランティアの協力のもと管理をしている。街区公園や児童遊園など小さな公園はメンテナンスフリーなどの省力化が課題である。今後は雑草抑制対策として様々な手法を費用対効果も含め検討し、地元の方々に活用してもらえるよう努める。今年、鳴門内の海総合公園が開園20周年を迎えることから、11月3日に SDGs を学ぼうをテーマに体験し、学び、交流できるイベントを行う予定。SNS などを活用し、公園の魅力を発信し、県内外の多くの方の利活用促進を図っていく。会派、平成鳴門、八木徹。新庁舎へのコウノトリのブース設置。問い。2017年、鳴門市で兵庫県豊岡市周辺以外では全国初の野外繁殖が実現され、7年連続で20羽が巣立っていった。市はコウノトリを市の鳥に指定し、コウノトリブランド認証制度の創設や、コウノトリ特別住民票を発行するなど、コウノトリを活用した地域振興に取り組んでいる。全国有数のコウノトリの飛来地であり、繁殖地である鳴門市のコウノトリを全国のみならず世界に発信し、市の鳥であるコウノトリを農業や地場産業、観光などの振興に今以上に積極的に活用すべきであると考える。コウノトリを生かした振興策について、市長の方針を聞きたい。答え、本市ではこれまで2015年2月に大麻町にメス、オス、2羽のコウノトリ、朝日、夕日が飛来、営巣をしたことを契機として、コウノトリを通じた市内外での交流をはじめ、市の鳥への指定を行うなど、コウノトリの活用を進めてきた。具体的には、コウノトリが定着できる環境を生かした農業や、観光振興、地域の活性化については、国や県、JA、観光団体、商工会なども連携しながら、鳴門市コウノトリブランド認証制度によるブランド化や、市内でのモデルツアーの企画実施、都市部でのキャンペーンに取り組んできた。また、コウノトリが安心して住み続けるまちづくりや、ブランド農業の振興を目的としたふるさと納税、一般企業から寄付金をいただくなど、関連施策の推進に市内外からのご協力もいただいている。こうしたことを踏まえ、今後の方針としては、引き続き、国、県、JA、観光関係者などと連携しながら、さらなる地域活性化ブランド振興に取り組んでいく。会派公明党前田夏子。がん検診受診率向上に向けた取り組み。問い。がんは早期発見早期治療であれば完治する確率が高い。検診受診率の向上に向け、がん教育の現状と乳がんブログの導入についての考えは。答え、がん教育については、小中学校の保健事業において、発達段階に応じた健康教育を実施している。 外部講師の活用も検討し、がん教育の一層の推進に努めていく。乳がんブログに関しては、医療機関の見解や国、県の動向などを注視し、活用の是非について研究していく。子どもインフルエンザ予防接種助成金、問い、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行による感染症対策の緩和により、季節外れのインフルエンザが猛威を振るった。子育て世帯の経済的負担軽減のため、幅広い年代の子どもへのインフルエンザ予防接種助成金の新設と、受験生対象のインフルエンザ予防接種の無料化の継続の考えは、答え、中学3年生と高校3年生を対象としたインフルエンザ予防接種助成事業に関する費用を今回の補正予算案に計上、来年度以降の当該助成事業の継続の有無や対象者の範囲は市民の反響や実施内容に対する評価などを踏まえ慎重に検討を行い判断する。無償交付される指定ゴミ袋のサイズ変更、問い、市民税非課税世帯で70歳以上の一人暮らし世帯に無償交付している指定ゴミ袋サイズ変更についての考えは、答え、無償交付する指定ゴミ袋のサイズについては生活様式の変化などに注視し、指定ゴミ袋制度の目的と交付対象世帯の経済的負担軽減などを考慮し、研究したい。会派未来、塩崎健治。指導中島ダム路線の修繕。問い、瀬戸町島田地区の指導中島ダム路線の田尻から室までの区間が、路面下の空洞などにより通行止めになり、4年が経過した。現在の復興工事の進捗状況などは、答え、指導中島ダム路線の復旧工事については、通行の安全面も考慮し、堤防や護岸を設置して、施設の前面に消波口を建設する必要があると考える。しかし、当該通行止め区間は、瀬戸内海環境保全特別措置法の適用区域で、海岸法による漁港海岸、港湾海岸、農地海岸、共館、建設海岸の5種類の海岸保全区域に属さない徳島県が管理する一般公用海岸であり、施設を設置するには一般公用海岸区域から海岸保全区域に変更する必要がある。このため、県に対して侵食防止対策を要望しているところであり、侵食対策が承認され、計画された後に、指導中島ダム路線の復旧を検討していく。公共交通空白地域の解消。問い、指導中島ダム路線の通行止めに伴う、交通弱者の支援や、交通空白地域の解消については、答え、令和5年2月に策定した鳴門市公共交通計画では、公的資金投入額を抑制する中で、新たな移動手段の確保や既存の交通資源の活用による公共交通空白地域解消を今後の取り組み目標としている。目標達成に向けた事業の一つとして、現在、大津町矢倉地区において、株式会社鳴門自動車教習所の送迎車両を活用した地域住民の移動支援を実施している。今後においても公共交通空白地域の解消や地域に寄り添った公共交通体系の構築に向けて引き続き取り組んでいく。三津義弘送信クラブ。危険な河川の管理。問い、鳴門市の河川に係留されている多くの船舶が、台風による高潮や満潮時の河川の氾濫、洪水などにより流され、 民家に突入する危険性を有している。どのような危機管理対策をとっているのか。答え、河川区域内の不法係留船への対策として、不法係留船及び係留施設の撤去に関するマニュアルを作成し、処理している。国交省などに登録情報を照会し、所有者が判明した船舶に対しては、撤去に関する通知文を送付した。また、廃棄物と判断した沈船は、マニュアルにより除去を命ずる広告の掲示及び張り紙を行った上で撤去した。令和5年7月時点で沈船はなく、不法係留船も161隻となり、令和3年7月から49隻減少した。指導、秋の上日の出線の未整備区域。問い、指導、秋の上日の出線の改良工事は、1期から3期事業区間の580メートルが整備されている。残りの区間の進捗状況と今後の対策は？答え、残りの4期5期事業区間の延長560メートルについても生活道路であり、防災上重要な道路であるため、補助対象事業として毎年整備計画を県に提出している。一部の地権者から同意がないが、今後も事業進捗に向けて取り組みたい。旧島田小学校幼稚園の活用。問い、施設全体の活用は、またメモリアルルームにある住吉丸事件の歴史的資料はどうするのか。答え、将来的には建物全体をマスターミュージアムとしてセミナーや見学ツアーを行うなど、目標実現に向けて取り組みたい。資料は瀬戸中学校に移管、平和教育に活用し、戦争の事跡を語り継ぎたい。長浜健一、物価高騰対策。問い、物価高騰による本市経済や市民生活への影響と、本市の物価高騰対策の目標と効果は？答え、地域経済や市民生活の負担増を認識している。物価高騰対策の補助などの支援を受けた方には、ニーズや意見の聞き取りを随時行い、次の施策に生かしている。なお、総合計画実施計画に掲載する事業については、目標を設定し、事業推進をしており、今後も成果目標設定を検討する。財源は国の臨時交付金のほか、本市独自財源として、財政調整基金とモーターボート競争事業会計、繰り入れ金などをもとにした新型コロナウイルス感染症対策基金を活用している。9月補正予算成立後の当該基金の残高は約1億1800万円となる見込み。鳴門市のまちづくり、問い、総合計画を実現するための都市計画マスタープラン、立地適正化計画の実施計画や施策について問う。答え、総合計画実施計画は、主要な事業の年次計画や事業量を明らかにするものであり、今後の社会経済情勢や市民ニーズ、財政状況などの変化に適切に対応するため、ローリング方式による検証と評価、見直しを行っている。また、都市再生整備計画を含め、総合的な観点から都市計画に係る各種制度の活用を検討する。要望、今後も EBPM サイクルによるロジックモデルを活用した施策策定、成果の見える化、官民一体となったまちづくりを要望する。また、オープンゲート構想の実現に向けた、旧瀬戸要衝、旧島田要衝利活用事業について、民間事業への支援や、 閉鎖されたままの市道の修復、サイクリング道の整備などを要望する。上田浩二、ゴミ収集の業務委託。問い、瓶とペットボトルの収集業務の費用比較については、直営が2063万円、委託が2033万円とほぼ同額だが、委託では直営時の4人体制と燃料費がどのような取り扱いなのか、人海収集委託業務が来年度から単年度3000万円で計画されているが、直営との比較は。答え、委託人員は直営時と同じ4人を見込み、燃料費は委託料に含んでいる。また、人海収集車10台による収集のうち、2台、人員5人分の業務を来年度から委託予定だが、費用は直営と同程度になる。グリーンセンターの運転管理。問い、市は完全燃焼の範囲を変更したと主張するが、その決定を証明する公文書は全く存在せず、逆に当時の補助金申請書では変更前の範囲を記載している。結局は性能不足を隠すための主張や業者による測定値の不正であり、もはや市としてカミングアウトするしかないと思うが、市の考えは。答え、補助金交付申請書には変更前の二次燃焼室で再燃焼させることを記載している。変更に至った経緯についての公文書が確認できないことから、十分な説明ができないことについては、忸怩たる思い。市の情報セキュリティ、問い、国はセキュリティポリシーに関して、基本方針は公開が望ましいとしているのに、市は公開していない。今後の公開を提案するが、市の考えは、また課長が電子機器を持ち出す場合にはその可否を自ら判断できず、上司の許可が必要なのに、部下はその課長からの許可だけで OK とは何のための許可なのか。答え、基本方針に関しては今後公開を検討する。また管理職の持ち出しの際の許可に関しては、より強化されたセキュリティ対策を施すためである。高麗博之、未来、現金給付や、うずとく商品券の配布を。問い、物価高騰の影響は事業者だけでなく、すべての市民の生活に影響を与えている。より幅広い市民生活の支援として、現金給付や、うずとく商品券配布を行ってはどうか。答え、今回の対策は国からの重点交付金を活用し、子育て世帯、医療機関、福祉施設、中小企業事業者や農水産業者への重点的な支援を通じて、市民生活に与える影響をより多く軽減できるように配慮した。今後は、国、県などの動向を見極め、市民生活などへの物価高騰に対する支援が的確に実施できるよう取り組む。要望、現金給付やうずとく商品券の配布による支援は、物価高騰対策として効果が高い。1万円の現金給付、またはうずとく商品券の配布を強く要望する。シャトルバスの運行を。問い、道の駅くるくるなるとが地域振興に絶大な効果をもたらしている。渋滞解消、利用者の利便性向上、安全性の確保を目的として臨時駐車場からシャトルバスを出してはどうか。答え、臨時駐車場から目的地である道の駅くるくるなるとまでの距離は300メートル程度であり、主要時間は徒歩5分程度となっている。シャトルバスを利用する方が、かえって施設到着までの時間を要するケースが多くなるものと認識している。現在、駐車場が不足しているため、駐車場用地の拡張に向け、関係者と協議に取り組んでいる。要望、早急に駐車場用地を拡張し、 渋滞解消に取り組んでほしい。宅川安次、平成なると、空き家対策、問い、空き家などの発生の抑制に向けて今後どのように対応していくのか、また地区を限定した新たな取り組みとは。答え、空き家の増加率を抑制するため、空き家や木造住宅耐震化などの補助制度の活用のほか、空き家相談会の実施、エンディングノートの活用促進などに努めていく。また、地区を限定した新たな取り組みについては、大麻町坂東地区の空き家約220戸から所有者などの確認など総点検を実施したいと考えている。道の駅くるくるなるとのさらなる活性化。問い、道の駅くるくるなるとについて、さらなる活性化に向けての今後の展望は。答え、新たな顧客の取り込み、リピーターの確保につなげるため、地域特産物と運営会社のノウハウを活用した新たな商品開発や消費者ニーズに対応した売り場作りに引き続き取り組んでいく。一方、開駅2年目を迎え、同日祝日を中心に駐車場が不足しているため、まずは利用者への快適な道路交通環境の提供と安全性の確保を最優先にし、駐車場用地の拡張やアクセス性向上に向け引き続き関係者との協議に鋭意取り組んでいく。地域の伝統継承、問い、地域の伝統芸能の継承をどのように考えているのか。答え、市内各地において住民の皆様により地域の伝統芸能やお祭り、風習などが継承されているが、核家族化の進行や少子高齢化に伴い、後継者不足による今後の継承が課題となっているものと認識している。今後はさらに自治振興会の皆様にも協力をいただき、地域の伝統文化について、市公式ウェブサイトなどで周知する機会を創出していく。令和4年度の決算を審査しました。教育、学力向上対策推進事業の令和4年度の実施内容と今後の取り組みは、令和4年度の実施内容としては、鳴門市学力向上推進委員会において、学力向上施策の検討を行ったほか、小学校3年生から6年生と中学生を対象に、給油アンケートの実施、各学校への新聞の配備を行った。また、理数オリンピックへの参加意欲のある生徒を増やすため、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、オンライン理数教室として、大学の授業に中学生が興味を持てるよう講義を開催した。今後の取り組みとしては、学力向上施策、鳴門うずっこ学力向上パッケージ事業を実施しているが、その成果と課題を検証しながら学力の向上に努めたい。鳴門市学校幼稚園防災対策計画に基づき、学校防災推進会議を開催し、重点取り組み項目を取り決め、取り組み状況の検証を行ったとのことであるが、その具体的な内容は、令和4年度は防災教育の充実の観点から、フェーズフリーに関して教職員の研修を充実させた。また、地域連携の観点から、コミュニティスクールを活かした防災教育の推進、中学校区単位の関係機関団体との連携、避難所の運営指南の4項目を重点取り組み項目とし、実施検討を行った。移住定住、移住定住支援、鳴門結婚生活支援補助金については、実費が支給されるのか、市内で新婚生活を開始する夫婦ともに39歳以下の 新婚世帯の住居にかかる初期費用を支援するため交付するものであり、敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し費用などに相当する部分について、世帯所得により30万円もしくは15万円を上限として、実費に対して交付している。ナルト新婚世帯家賃補助金及びナルト定住促進住宅取得補助金の令和4年度の交付の内訳は、ナルト新婚世帯家賃補助金は、夫婦ともに39歳以下の新婚世帯に対して、世帯所得により月々1万円、または月々5000円の補助を行うものであり、令和4年度は50世帯に対して160万5000円を交付した。ナルト定住促進住宅取得補助金は、市内に住宅を習得する夫婦のいずれかが39歳以下の世帯に対し、最大で100万円の補助を行うものである。新築住宅の場合は30万円、中古住宅の場合は20万円が基本額となっており、種々の条件を満たすことにより、補助金額が加算される。令和4年度は86世帯に対して、総額5060万円を交付した。生活、地域振興、自治会の加入率低下が問題となっているが実情は、5年前の平成29年度には 59.2%、令和4年度には 55.6% と 3.6% 低下しており、深刻な状況と受け止めている。自治会がイベントを実施することで加入促進につながると考えるため、頑張っている地域への支援策を検討してほしい。スポーツ、スポーツコミッション活動推進事業のうち、スポーツ大会合宿の誘致についてどのような取り組みを行ったのか、事前に旅行代理店を訪問し、本市の魅力を紹介することが効果的であることから、令和4年度は関西圏のスポーツに関する学生合宿などを数多く手掛けている旅行代理店を選定して訪問した。訪問内容は本市での大会合宿の開催を PR する営業活動のほか、スポーツ施設や観光情報などの紹介、学生合宿のトレンド情報の収集、その他、産業、サテライトオフィスの誘致について、ウェブサイトを利用した認知度向上の取り組み状況は、進出を検討する企業に地元企業を知っていただき、地元企業との関わりの中で進出を検討していただくことを目的とし、企業誘致専用のウェブサイト、ナルトビズを作成したナルトビズには地元企業のインタビュー、紹介動画や各種支援制度を掲載し、都市部企業に対するアプローチを図った。コロナ禍において都会を離れ、本社機能が地方に分散する企業が増えた。今こそ交通の便が良く、自然や食べ物に恵まれた。ナルトについてもっと情報を発信してもらいたい。消防、救急救命士の人数と乗車率は、現在資格保有者は29人、実働人数は19人で、そのうち3名が女性である。乗車率については、救急車1台につき1人以上の救急救命士が乗車しており、100% を確保している。救急活動の質の向上、隊員の負担軽減につながる救急救命士2名乗車体制の構築に向けて努力してほしい。行政視察報告総務文教委員会、視察委員、長浜健一、八木透、秋岡義郎、東谷真二、前田夏子、三井義弘、東正則。視察先、10月25日、福井県永平寺町。 視察項目、自動運転移動サービス、過疎化や高齢化といった地方における課題に対して、まちづくり株式会社ズンコネクトが提供しているレベル4の自動運転の移動サービスは、問題解決に有効であり、このようなデジタル実装の取り組みは、本市における地域公共交通なども含めた持続可能なまちづくりを考える上で大変参考となりました。京丹後市定住促進奨学金返還支援制度、京都府京丹後市、大学などを卒業後に就職し、10年以上定住する意思があり、奨学金の返還を行う方に対して、一定の条件を満たした場合、最大10年間で360万円の補助金が交付されるものであり、若者のふるさと回帰、地域の活性化に資するものでした。本市における人口減少を克服、地方創生を推進する上で、大変参考となりました。生活福祉委員会、塩崎健治、江戸隆、上田浩二、小西努、高川康二、橋本国勝、畠山俊作、子育て支援の取り組み、岡山県高梁市、高梁市では市内外の方に子育てするなら高梁市と実感してもらえるよう、さまざまな取り組みで子育て世帯を全力でサポートしていました。例えば、子育てを応援する企業をパパママ子育て応援企業として登録し、登録企業の紹介や奨励金の支給を行い、子育てと仕事の両立を支援していました。三原児童館ラフラフ整備運営事業、広島県三原市、児童館の課題であった中高生利用を増やすため、中高生による検討委員会を結成し、設計段階から中高生の意見を聞き、整備したことが特徴の施設でした。施設を利用する中高生や保護者などがボランティアスタッフとして運営に携わり、中高生の居場所づくりや地域ぐるみの子育てを実現していました。産業建設委員会、藤田茂雄、梶達也、高来博之、野田清之、浜聖光、金井勝則、デジタル地域通貨事業、群馬県館林市、コロナ禍により転換した生活様式や金融機関の DX に対応するため、従来の金券発行による地域内経済の循環施策に代わり、令和5年4月より運用開始されました。地域内消費の促進や商業活性化、それに伴う税収の維持向上により、行政サービスの維持や質の低下を防ぐことを掲げ事業を推進していました。佐野暮らしとラーメン店創業支援事業、栃木県佐野市、人口減少対策地域活性化の取り組みとして、ご当地名物である佐野ラーメンの予備校を開設し、創業に向けて学ぶことができる環境を整えるとともに、予備校の受講生に対して最適な住まいを紹介するなど、移住と佐野ラーメン店の創業や事業継承を合わせて支援する事業でした。特別企画パート2、鳴門高校の生徒と議員が意見交換で交流。意見交換会の概要。今回の企画では、市議会がこれからの鳴門市を担う高校生に対し、質問を行い、それぞれの質問に対する回答をいただきました。具体的には、鳴門高校2年生の各クラスにおいて、市議会から提出された7つの質問の中から1つを選び、クラスでどのように回答するのかを話し合い、その結果を各クラスの代表者に発表していただき、 議員と意見交換を行いました。議員から高校生への質問。質問。鳴門市を住みやすい街づくりにするためには何が必要ですか。回答。鳴門高校や鳴門渦潮高校の生徒と鳴門市に在住勤務している人との関わりを増やすことが必要だと思います。そうすることで良好な関係を築くことができるだけでなく、対地を不良時や災害時などのもしもの時に素早く安否確認ができ、助け合いができるなど、より多くの命を救うことができるからです。藤本リー、201ホームルーム。問い。鳴門市のイメージを県外の人に説明するとしたら。回答。自然が豊かで暮らしやすい町と説明します。鳴門わかめや鳴門鯛などの美味しい海産物をはじめ、綺麗な海や山が魅力です。特に鳴門の渦潮は県外の方にも知名度が高く、鳴門市の誉れる資源だと思います。西岡崎、202ホームルーム。質問。18歳から選挙権を持つことになりますが、選挙権をどのように捉えていますか。回答。選挙権は自分たちの将来を決めていくことに間接的にでも関わることができる権利だと思います。この権利を保障されている以上は、みんながそれぞれに投票する責任を負っているものだと捉えています。飯谷優奈、203ホームルーム。質問。鳴門市の施策などで知っていることはありますか。回答。観光客の増加や少子高齢化の抑制のために、たくさんの人に行きたい、魅力的だと感じてもらう施策があることは知っていました。例えば小学校のランドセルに代わるリュックサックの無償配布や、渦パーク、道の駅、くるくるナルトの整備などの地域を活性化する取り組みがあります。折原葵、204ホームルーム。質問。今後はナルト市の特産品になってほしいものは。回答。ナルト市といえばレンコンやナルト金時などの農産物が有名ですが、あまりイチゴのイメージはないと感じています。でもナルト市には渦潮ベリーというとてもおいしいブランドイチゴがあります。イチゴは人気が高いので、流行らせると面白いと思います。大釜大輝、205ホームルーム。質問。高校生活をもっと有意義に過ごすためには何をどう改善すればいいですか。回答。高校2年生は検定をたくさん受けたい時期ですが、検定料が重くのしかかり、経済的精神的負担が大きいので、検定料の補助があるとありがたいです。それと都線を利用して通学しているのですが、急なエンジントラブルなどで運行停止になることがあるため、安心して通学できるスクールバスがあると嬉しいです。三木あすみ、206ホームルーム。質問。もし将来皆さんが市長や職員になれば、どのような街づくりをしていきたいですか。回答。大型施設や遊べる場所、公共交通機関を増やして、高校生の行動範囲を広げたいです。また、鳴門市とドイツは関わりが深いので、鳴門市の街並みをドイツ風にして、観光客を集めるのも面白いと思います。石原千代美、207ホームルーム。議会だより125号表紙は、鳴門高校2年生の藤本リーさん、西岡咲さん、飯谷優奈さん、折原葵さん、大釜大輝さん、三木あすみさん、石原千代美さん、鳴門高校職員の山本義弘公民課評論、森脇実公民課評論が制作しました。表紙は議員との意見交換会や意見交換会に向けて、鳴門高校2年生がクラスで話し合う生徒の写真を組み合わせて一つにまとめ、 ナルトの賢治、ナルトの未来というキャッチコピーを記載しています。制作者による表紙の説明。ナルトの賢治はナルト高校校歌の最後のフレーズです。ナルトで学ぶ高校生として地域の皆様と共にナルト市のことを考えていきたいです。今回の意見交換会が明るいナルトの未来につながることを期待してこの表紙を作成しました。議員と交流しての感想、質問、参加してみようと思った理由は、回答、自分の考えを議員に伝えてみたかったから参加しました。議員の意見を聞く機会はなかなかないので興味を持ちました。どうすれば魅力あるナルトになるのかを知りたかったから参加しました。議員がナルトのことをどれくらい考えてくれているのか知りたかったから参加しました。質問、議員と接するのは初めてだと思いますが、実際に接してみての印象は。回答、思っていたより親しみやすく話しやすかったです。意外と考えが若くて好印象でした。固い印象がありましたが、高校生の意見を取り入れようとしてくれたりして、すごく柔らかい印象に変わりました。質問、今回の意見交換会で心境の変化はありましたか。回答、選挙権がある以上積極的に選挙に参加して自分たちの未来を変えていきたいと思いました。質問、これからの鳴門市議会や議員に何を期待しますか。回答、今回の意見交換会で各クラスから出された意見が実現すれば、もっと住みやすい鳴門市になると思うので、可能な限り実現していってほしいと思いました。出された意見をすべて叶えることは難しいと思うので、一つでもいいので実現してくれると嬉しいです。意見を聞くだけで終わると意味がなくなるので、前向きに検討し、一つずつでも可能な範囲で実現してくれると嬉しいです。令和5年第4回定例会の日程。令和5年第4回定例会は11月28日から12月20日までの23日間開催する予定です。11月28日火曜日、第4回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会、29日水曜日、一般質問通告締め切り、12月4日月曜日、一般質問会派代表質問、5日火曜日、一般質問個人質問、6日水曜日、一般質問個人質問、7日木曜日、総務文教委員会、8日金曜日、生活福祉委員会、11日月曜日、産業建設委員会、12日火曜日、特別委員会、14日木曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、15日金曜日、本会議、19日火曜日、全員協議会、20日水曜日、第4回定例会閉会。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。提出方法は次のいずれかの方法でご提出ください。 1. 鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力ファームに必要事項をご記入の上送信。2. 鳴門市役所本庁舎1階総合案内前に設置しているご意見箱に投函してください。ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。議会広報委員会委員長上田浩二、副委員長前田夏子、委員塩崎健二、小西勤、高川健二、橋本国勝、藤田茂雄、梶達也、浜聖光。 担当は三木加奈子でした。以上で広報なると、2023年12月号と議会だより125号を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。